in on your divide for all of City Boys and Girls.
Yo, what's up?
Shut up, my main man.
DJ Internet.
The talk which can't be heard at a cafe. For you. DJ Internet Present.
DJ Internet Present.
Cafe O Radio.
Let's go out.
はい、こんにちは。カフェオレディオ第206回目お届けしたいと思います。パーソナリティの DJ インターネットです。よろしくお願いします。カフェオレディオは街へ出ようをテーマにお送りする収録番組です。番組情報は Google、Facebook ページから英語でカフェ AU レディオ、カフェオレディオで検索することができます。 Twitter、Instagram、YouTube アカウントもあります。カフェ AU レディオ、カタカナでも大丈夫です。検索してみてください。番組へのメールはブログ右上メールフォームからどしどし送ってください。はい、今月も始めたいと思います。まずは前回のおさらいですね。前回は、柏のバンドジュゴンズの小川智也さんと深津亮介さん、サウンドスタジオ M 柏パート2店の店長笠井翔平さんがゲストとして来てくださいました。ニューリリースの嬉しい悲しいこんがらがって暮らしているというものをリリースされたということで、その PR として先月はゲストとして出演してくださいました。ありがとうございました。ということで今回も音楽寄りのゲストとなりますが紹介させていただきたいと思います。シンガーソングライターの浅川隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
ファンキーでちょっとアレなシンガーソングライター浅川隆でございます。
はい、
どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
いや前回から1年も経たずに、
そうですね、
第2弾出していただきましてありがとうございます。
はい、あ、いえ、とんでもないです。
いや前回はね、驚異の5本撮りということでですね。
そうですね。
なかなかね、あの5本撮りというのはね、経験なかったんで、はい、最後の方では私も疲労困憊でしたけどもね。
もう、あれはやめたんです。
5本撮りやめました。
もう、リスナーの人に、じゃなくて、なんだろう、自分にも、うん、ゲストにも負担がかかると。
確かにね。
そうです。
僕
はもう、慣れてるからいいんですよ。うんうん、で、浅川さんも
まあ3本撮りぐらいまではやったことあるけど、5本撮りは完全に未知の領域だったんでそれはね、なんかすごい勉強なったんですけどもね、はい、楽しかったんですけれども、最後の方は喋ることがほとんどなくてですね
そうでしたっけ
なんかこう絞り出して話してるような感じだったんですけども、
じゃあもう結果的にも
反響はどうだったんですかね。
あ、でも
リスナー減りませんでした。大丈夫ですか。
いや、大丈夫です、大丈夫
ショックなんですけど減ったっつってなってね。
いや、まあ、以前ファンキーネットレディオっていう、はい、ラジオをやられてたので、ずっと聞いていらっしゃった方とか、そういう人にも久しぶりの声を届けるっていう形になったんで、ファンキーネットファンの方にも刺さる内容だったんじゃないかな。
そうですね、まあ、10人ぐらいはいたと思うんですけどもファンキーネットレディオファンがですね、
はい、
そういうことで、
なんか僕の友達でもインスタグラムの方でストーリーってあるじゃないですか。そういうので浅川さんとインターネットやってるみたいな、そういうのを上げててくれた人もいました。
あ、そうなんですね。はい、いや、それちょっと熱いな。
実は、そうだったんですよ。
まあ、多分知人でしょうけども
知り合いかもしれないということですね。
知人といえば前回の、ね、ゲスト、
あ、はい、
ジゴンズの小川さんも深津さんも、そして、ね、サウンドスタジオ M の笠井君も、
はいはい、
みんな知り合いなんですけども、ね、
あ、そうでしたか。
だからすごい前回なんかすごい楽しかったんですけれどもね。あ、
はいはいはい、
僕もスタジオサウンドスタジオ M パート2はよく使わせていただいてるので、はい、行くとあいいっていう感じなんですけど。
そうだったんですね。
で、深津さんに関してはですね、これから紹介していただけるかと思うんですけれども、
はい、
私のバンド浅川隆史&ファミリーソウルの初代ドラマだった。
あ、
そうなんですよね。
それ全く知らなかったですよ。
あ、もうね、そういう人に歴史ありというね。深津さんはなんだかんだでかなりね絡んでますからね。そうなんですよね。
いや、もうなんか
お世話になってるんですよ。
はい、1月の配信を振り返ると自分で編集しながら これこの配信内容でいいのかなとも思っていて、そうです
ね、俺はねやっぱり第1回目のねまっちゃんの話でもうほぼ後半まっちゃんの話しかしてなかったって、俺まっちゃんが知り合いな気がしてきた。
そうそう
多分ねそう感じてるリスナー多いと思いますけれどもね、
うん、もうあの、うん、小川さんにふざけんなと言われてまでやるっていう、ええ、
タネットさんも結構広げてましたもんね、はい、もう終わるのかなと思ったら でもまっちゃんさんみたいな感じであれがねまた面白かったですね。
そうですね、はい、ということであの今月はどういう感じになるのかという、はい、ところなんですけど、浅川さん前回出演していただいたのが4月ということで、
4月ですね、
はい、ですけどあの今月の2月でですねあの当番組があの6周年
をおめでとうございます
迎えることになりました。
6歳、いやー小学校入りましたか。
はい、そっかそっか、小学校入るわけですね。
入るわけですよ、はい、もうはあすごいなー、なんか何かが6年続いたってことがあまりないんでね。
まあそうですね、
音楽はもっと続いてますけれども、
はい、
それ以外のことでより6年続いたことは多分小学校ぐらいじゃないですかね。
まあ僕も本当そうですよ小学校は長く感じてたんで、
そうですね、
僕もそれぐらいやったのかなと思いながらも自転車操業的な感じでやってますけど、
でも今やね本当に何回も言うようですけれども、
はい、
スポンサーがついてね。
あそうですね、
2社もすごいな、2社作ってのはすごいな、
はい、いやでも頑張りますよこれから、もう1個ぐらい増やしたいような感じもしますけど、
ね、聞いてますかもう皆さん、はい、もう1社ね増やしてくださいよ、
頑張ってやりたいと。
でもねちょっと嬉しかったのがなんかこうやってやってたらなんかタネットさんからいきなりこうメールをくれて、
はい、
ちょっとそのなんだろう CM のそのなんか音源に関してちょっと、はいはい、俺にしてもらいたいことがあるって言って、はい、お手伝いさせてもらったんですけども、
ね、
ちょっとその頼ってもらったのがちょっと嬉しくて
そうそう、
でちょっとその、うん、出す前の音源をちょっと、はいはい、いち早く聞かせてもらってちょっとお得な気分もあり、
そうでしたね確かに、はい、ありがとうございます。すごいね、その際はなんか
あのどんどんこう成長してってるなっていう感じがしてですね嬉しいなと思うんですけれども、
はい、ということでですねあの今回浅川さんに出演していただいたのは、
はい、
ニューアルバムが出たということで、
はい、そうなんです、
はい
はい、
そのプロモーションも兼ねて
ありがとうございます。本当にもう
出てもらった感じです。
本当にありがとうございます。
いやもうこちらこそありがとうございます。もう、ね、おめでとうございます。
いやいやいやもう前回出た時出させていただいた時は、
はい、
まだ全然こうできるかできないか全然まだ決まってなかったぐらいの時、
はいはいはいはい、
やりますかっていう感じの時だったかな。4月ぐらいだと、
はい、
そっからもう大変 で正直その間は正直あのカフェオレディオもうあんまり聞けなかったんですよね。もう毎日その音源のあれに追われててっていう感じだったんで、でやっと出してから少し経ってこう聞き始めてっていう感じだったんで、そこの間はぶっちゃけねまだちょっと振り返りもできてないので、はい、全然そこら辺の時期はちょっとね聞いてないんですけども申し訳ないんですけれども、
いやもう好きな時に聞いてください、もうこれは
聞いてください、はい、ちょっとお母さんっぽかったけどありがとうございます、はい、
あとですねあの今回、はい、ミュージック・ニード・ザ・ピープルっていう、
は
い、
正確にニーズ・ザ・ピープル、
ピープルというアルバムが出たということなんですけど、
はい、
その詳しい解説とか紹介みたいなのは、はい、来週からやります。
来週です。こんなのはそんなもんは来週ですよ、
はい、
今週やってたまるかって思うんですよ来週聞きゃいいんですよ、
はい
はい、
今回は浅川さんの持ち込み企画があるということなんで、は
い、ありがとうございます。
まずそこから行こうかなって思うんですけど、はい
自分のアルバムのプロモーションを置いておいて、
はい、
持ち込み企画からやるという
ですね。そうですそうです、
はい、これはどうしますか。
はい、もう浅川さんの方から説明していただいて、
怒鳴りとかあった方がいいですか。
怒鳴りリバーブとか
タイトルコールみたいな
かけましょうかね。
あった方がいいですね。
あった方がいいですかね、
ではいいですか。
はい、はい、お願いします、
はい、今週のビジョン、はい、
はいということで、
もうどうしようもないコーナー、はい、自分のアルバムのプロモーション置いといて美女の話をしようというですね、はい、カフェオレディオ史上最もなんかどうなのかなという回に、ね、なりがちですけれどもね。
でも今まであんまりなかったですかね。
そうですね、下世話ですからね、
美女に関して喋るっていうのは、
裏でもそんな長いですよね意外にね。
そうですね、
ストレートすぎちゃってね、
はい、
でもなんかその いきなり知らない人がパッと聞いた時にこの女の人の話とか、
はいはいはい、
好きななんかタレントの話とかでやるとちょっと入りやすいかなみたいな、
そうですね、
ところも考えつつ、はい、考えてるのがただただ喋りたいだけなのか分かんないですけれども、はい、今週の美女というのをちょっとやっていきたいなと思って、
はい、はい、では最初どうしましょうか。
どうしましょうか。
じゃあ浅川さんの方から
私の方から
、はい、
私がおすすめする今週の美女なんですけれども、
はい、
女優の松本まりかさん。
あ、
これ知ってる方も結構いるのかなという感じがするんですけれども、
はい、
この人が一躍有名になったのが去年の1月ちょうど今の時期ぐらいですかね、やってた、はい、ホリデーラブという不倫のドラマだったんですけれども、
はいはいはい、
こちらで主人公の浮気相手で、うん、なんだろう、あざとかわいいっていう言葉がまあこの人からこうできたぐらいの人でですね、で私ドラマとかそれまでそこまで見てなかったんですけれども、はい、あそこまでまあ飛び飛びで見てて、でしばらく見てない時期が続いたんですけど、なんか知んないけどこのホリデーラブいきなり見始めて、はい、そしてこの松本まりかさんを見て、あーこの人悪い人だなと思いつつも、まあ、悪いんじゃないんですよね多分ね、その純粋な、まあ、っていうか役の話ですけどねこれね、
はいはい、
あの井筒里奈という役でやってたんですけどもまあこのあざと可愛さというかその演技がすごいね可愛くて、ただ女子から嫌われるんだろうなっていう感じ、
うん、
男はすごいこう惹かれちゃうけれども女子からちょっと嫌われちゃうかなという人の代表格みたいな、
はいはいはい、
そしてすごく僕今ダニーすごい好きでですね、今やってるドラマもその人のためだけに見てるぐらいの、
あー、そうなんですね。
いやでもドラマ自体も面白いんですけれどもね、
はい、
そうなんです、それがまあ今週のおすすめする美女ということでですね、はい、松本まりかさんなんですけどもね、タレントさん知ってました。
いや僕はテレビを見ないのでよく知らなかったんですけど、
一応今ちょっと画像出したんですけれども、
はいはいはいはい、
うん、ピンときてないというか、そのなんか
あの茶髪ですね、
茶髪ですねってどういう茶髪ですねって
あでもね、ちらっとあのウィキペディアは見させてもらって、
はいはいはいはい、
一応1984年生まれなので、
うん、はい、
34歳、
私基本的にあの30代以上の女性じゃないとダメっていうのがあるんで、
あ、浅川さんいくつでしたっけ。
僕はこれいや
秘密なんですか。
いや実はですね、今年に大台にいよいよ乗ることになりましてですね、はい、今年で40に、
あ、はい、40ですか。
いよいよ40ということでですねいやあのなんかちょっと一応ほらなんかため一瞬ためらっちゃって言うのを、
はいはいはい、
いやアイドルかなと思ってたから自分のことを俺ねリスナーさんから死ねという言葉がね聞いていましたけどね、
じゃあ、 あの年下好きみたいな感じですか。
いや年、いや、だから、まあ、まあ30代ぐらい前半だと年ですけど、30以上じゃないと嫌だ。
うーん、
20代後半、まあ、ありみたいな、
はいはいはい、
若い子20代前半とかは、まあ、相手にもしてくれないけれども、
う
ん , 笑いすぎだからね相手にもしてくれないけれども、まあ、あのすごくあ、はいっていう感じですね、
そうなんです。どちらかというとこう女性に責められたいみたいなそういう感じなんですかね。
うーん、両方ですね。両方いきます。
両方ですか、このドラマの感じだと多分
どうなんだろうな、なんか S、
S っぽい役柄なんじゃないですか。
あでも今やってるドラマはちょっと S っぽいんですけれども、この時は S でも M でもない感じですね。もう
は
ー結構強烈な役だったんで、主人公のことが好きすぎて、
はい、
初めましての体でその人の会社に新入社員として入ってくるみたいな、事務員として、
でもぶっ飛んでますね。
もうぶっ飛んでてテレビの前ではーってなったっていう初めましてひーみたいな感じだったんですけどもね、タネットさんはどうなんですか、その今週の美女ということ
なんですか。今週の美女はですね、
はい、
まあ、ちょっといろいろ考えたんですけど、浅川さん、アイドルもちょっと好きだったりとかしてたじゃないですか。
僕はね、アイドル、あ、ちょっとなんか話しましたね、
はい、
唯一好きなビッシュっていう、
はいはいはいはい、
あのアイドル、アイドルなのかちょっとパンクバンドなのかっていう、うんうん
というところでなんか分かるかなって思ったんですけど、僕が紹介したいのは、電波組インクっていう、
あのね、名前は聞いたことあります、
はい、アイドルグループの
もがみもがさんとか
ね、さんが昔
いたところですよね、
いたところで、そのアイドルグループに所属してる夢見ねむちゃん、
う
ん、
夢見ねむ
っていう人です
ね、はい、眠そうな
電波組インクってまず説明すると、なんだろう、いろんなこうアイドルがいる中でも元引きこもりとか、うん、そういうこうアンダーグラウンドな立ち位置から登って、
うん、
一個一個何かを積み重ねて今の状態に来ているっていう人たちなので、僕もなんかそういうネクラな部分があったりとかするので、
まあちょっとだからアイドルにしては結構ダークな、ダークサイドな面を持ちてるメンバーがこう集まってるみたいな、
バックボーンがあるみたいな、そういうところから来てるところで自分もちょっと共感が持てるっていうところと、ね、この夢見ねむちゃんは、まあ、昔ちょっと DJ をやっていた時があってですね、で僕もあの DJ でイベントで DJ をしていた時にイベントに遊びに来てくれたりとか、そういう時代もありまして、それがまあ大体7年ぐらい前の話なんですけど、まあ、そこからちょっと去年のですね、あの10月ぐらいに、うん、あの電波組インクを卒業するっていうことを発表されたんですよ、
う
んうん、で、今年の1月に武道館公演があって、でそれがあの卒業公演って言って、うん、最後のライブだったんですけど、うん、それがもう本当に感動的で、
どういうところが感動的だったんですか？
そうですね、ファンの人たちの間では卒業とかあの脱退とかっていろいろなんか問題があって辞めちゃうとか、うん、そういうパターンもありますけど、うん、本当にいろんなアイドルがいる中で一番美しい卒業をしたなっていうイメージがあって、こう新体操とかで、
うん、
綺麗に着地がこうピタッて止まったみたいな、それぐらいのこう美しい卒業の仕方でしたね。なんかこの人はいろいろ、
なんで、まあ、ストレートに言うとなんで辞めちゃうんですか、辞めちゃうというか、
そうですね、で辞めちゃう理由は
ソロでなんかやったりはしないんですかね。
あ、これからはもう3月いっぱいでもう芸能界を引退しちゃう、
引退もしちゃうんですね、
決めちゃった人なんで、これからの作品のリリースとかはないと思うんですけど、でもこのアイドル活動以外にもいろいろクリエイティブな芸大出身の方でクリエイティブな部分があって、
なんか最近そういう人多いですよね。なんか
そうですね、
いろんな才能を持ってる中でとりあえずアイドルやってますみたいな、まあ、とりあえず言葉悪いですけれども、
はい、
でもね、いろいろ次にやりたいことがあって卒業するってなったらすごく、ね、前向きな、ね、ポジティブな辞め方でいいんじゃないですかね。
なので本人自体もすごくポジティブに卒業するってことをおっしゃっていて、でいろんな作品、まあ、小説、うん、まあ、本のリリースであったりとか、うんうんうんうん、自分のキャラクタープロデュースをしていたりとか、
うん
う
ん、
そういう部分もかなり、自分がもっとやりたかった仕事とか夢であったアーティストと共演したりとか、うん、そういうものをかなり卒業をしますって発表してからの着地に向かうまでのリリースラッシュとか、うん、そういうものの美しさみたいなのがすごいあって、
じゃあすごく一緒に共演したいなと思ってた人とどんどんこう叶えてって、
そうです、
最後にこう辞められたという、はい、一番いいじゃないですか。
そうです、なので多分その成功させる裏にはやっぱり本人的にもかなりの努力とか、
そっか、
ストイックな部分があったと思うし、
うん、
そういう意味でも、まあ、尊敬できるし、本当に愛がファンに対しても愛が深いなとか、そういう印象もかなりあってですね。
なるほど、
そういう意味で今週の美女として挙げさせてもらいました。
なるほど、
はい、
もう私の松本まりか推しとはなんかまた なんつだろう、深みが全然違うおされ方をしてですね、いやい
や僕これちゃんと喋れるように練習しましたから、
あ、そう、そこまで、
はい、
いやちょっとなんか申し訳ないなねえ、まあ今週はね、あのタネットさんだけ紹介されたということでですね
そんなことい
や、あのカットっていうかな、あれかなと
思
って、さっと編集のね、あれを指示をしましたけれども、
いや、そんなあの、カットされないためにもですね、
なるほど、
まあ、あの一曲いきたいと思うんですけど、
はい、ありがとうございます、
はい、
カットされないために、
はい、ニューアルバムから、一曲紹介していただくということ で、
ありがとうございます、
はい、
2018年の、10月14日に、
はい、
レコ発ワンマンライブを、スタジオ、あ、タネットさんが、DJ デビューをされたスタジオウーさんでですね、ワンマンライブを、
はい、
させていただきまして、そこで発売しました、浅川隆史&ザ・ファミリーソウルというバンドの、ミュージック・ニーズ・ザ・ピープルというアルバムの中からですね、
はいはい、
ライドオンザグルーヴ、
KO Radio
DJ インターネットはロードバイクで移動する。その距離は月に100キロを超えることもざらにある。タフな男にはタフなケアが必要なのだ。
よし、今日も行くか。
肉体をよりしなやかなコンディションへ。大日向整骨院。
株式会社エンパワーメント J からのお知らせです。今、電気の種類は自分で選べる時代。自分に合う電気を選ぶことで電気代の節約もできるんです。カフェオレディオのホームページからご自宅の電気切り替えてみませんか？パソコン、スマホで簡単切り替え。一人暮らしの強い味方。電気代削減は株式会社エンパワーメント J。
DJ インターネット presents Cafe O Radio brought to you by 大日向整骨院。
株式会社エンパワーメント J。
はい、ということで、はい、Cafe O Radio 第206回目、今回はシンガーソングライターの浅川隆さんをゲストにお迎えしてお届けしております、
うん、あのなんか台本にそう書いてあったからね、なんかそんなやってます、はい、あのそうそうそう、タレントさん、そういえば俺ちょっと話したいことがあって、
はい、
近くが火事になったらしいじゃないですか家の近くが。
そう、
うん、そう、なんか LINE、なんかそのラジオの感じでこうやり取りしてて、
そうです、あ
の、
そうです、
家の、ま、ま、え、向かい、
僕アパートに住んでるんですけど、アパートの隣が一軒家が建ってて、そこがもうめちゃくちゃ火事になったんですよ。
そうで、
この前
それで機材を持って逃げましたって。
あ、そうそうそ
う。面白かったのが、それを聞いた後にで、いろいろ、あ、無事でしたか、大丈夫でした、よかったですみたいな感じでやり取りした後に、はい、Facebook 上げたら、あの、共通の知り、共通っていうかその僕の知り合いが、
はい、
火事になってるあの辺りかみたいな。
あ、そんなのがあったんですね、
うん、あったんですよ実は、
サイドストーリーとして。いやー、
よかったですね。でもね、
びっくりしました。普通にカフェオレディオの1月の編集をしてたんですよ、
ちょうどだから
仕事が休みで、
ジュゴンズのね、
はい、でジュゴンズの曲の部分を聞いてたところで、その感想でなんかうう後ろでなんか言ってて、
ほうほうほうほう、
なんかあのサイレンの音が後ろに入ってる楽曲なのかなって思ってて、
曲聞いてるとねそれありますよね、
で再生ボタンを止めたら、うん、もう普通にうう ずっと鳴ってて、あ、これはなんか外の音だなと思って、しかもかなり近いと、とりあえず部屋の窓のカーテン開けたら、うん、もう全部真っ白で、
は、
煙で、
もう近いとそうなっちゃうんですね、もうね、
もうすごくて、
で、ま、焼けたのはその家だけ
で、家の外に出たら、あ、俺の家の隣がもう、
あ、本当、燃えついちゃって、
もう燃えてて、
あらららら、ら、それってちなみに原因とか聞きました？
とりあえず逃げて火が全部鎮火して、うん、一旦落ち着いた後に警察官の方が家に来たんですよ、
うん、
でまだ、家にいる人と連絡が取れてなくて、
うん、
この家の人と知り合いじゃないですかって聞かれたんですよ、はいはいはいはい、なのでおそらくこう留守中に火事になっちゃって、
ってことは放火とかいう可能性もあるんですかね、
おそらく、
ね、
で、近所の人が気づいて通報してくれたっていうことだったので、
なるほどね、今の
おそらくこう留守中に火が出たっていう。
最近すごいニュース見てても結構ね、火事のニュースって毎日のように流れるんでね、
で
リスナーの皆さんも気をつけてもらいたいですね。
今全然雨降ってないですからね。
そうですね、だ2019年入ってまだ降ってないぐらいですね。1回ぐらい降りましたっけ？
降ってないんじゃないですか？
ないですよね、
意外に、
うん、まあこれ、まあ、収録、あ、でもあんまりあれなのか、でも2月の時点でね、
はい、
そうですね、
うん、そうなんですよ、
本当気をつけない、まあ、自分もそうですしね、
はい、
気をつけていきな、いかなきゃいけないなと思うんですけれども、
はい、皆さん火の元には気をつけてくださいね。
もうご注意ください、本当に
意外に
火をつけるのは心の中だけにしててくださいね。
そうです、本当にうまい
いや、うまくはないよ全然うまくはないですけど、すいませんね、本当に申し訳ないです。
火の周りがすごかったです、う
ん、
びっくりしました。ということでですね、
はい、
もう時間も時間ですので、
時間も時間ですね、すいません、ね、はい、
告知をしたいと思うんですけど、
そうですね、
はい、浅川さん何かありますか？
そうだな、 来週にします。
来週にします。はい、わかりました。
時間がねちょっと喋りすぎちゃったんで、はい、はい、
そうですね、
は
い、じゃあ僕、まあ、ざっくりやります。
はい、
3月23日は火曜ディスコボリューム2というイベントで DJ をします。
火曜ディスコ、
はい、これ J-POP オンリー DJ イベントですね。はい、
へ
え。船橋のオレンジっていうクラブが、
え、船橋
あるんですね。
めっちゃ近い。
そうなんですよ。まあ音がいいっていうところで有名なクラブで、
3月23、
はい、
ちょっとメモっとこう。
あ、ぜひ来てください。夜7時ぐらいから終電ぐらいまでやってます。
ちょっと行こう。
はい、で次が3月30日、ジャンブルディスコ。これはあの新宿のバンプっていう歌舞伎町の方にあるクラブでですね、うん、これもあの一応オールジャンルのイベントというかと、うん、になるので洋楽も流れるかもしれません。夜の19時ぐらいから終電までやってますのでぜひ来てください。
はい、
あとこれの裏番組でやってる裏カフェオレディオという番組がありまして、下ネタ不平不満ゲスな話題中心に話しています。これが毎月第2水曜第4水曜にやってますので、はい、ぜひ聞いてみてください。はい、あとこちら今日収録している場所のお店の告知をさせていただきます。
はい、
今日収録していますのが、ザ・ライフというお店です。住所が千葉県柏市柏 1-1-8-2階と3階です。電話番号が 04-7128-7724、 営業時間が月曜日から金曜日と祝前日は朝の6時半から夜の11時まで、土曜日曜祝日が朝9時半から夜11時まで営業してます。
はい、
はい、
本当素敵なおしゃれなお店ですね。
浅川さん今日来たの初めてですね。
実はね初めてなんですよね。
はい、
なんかもうあのずっとオープンした時から存在はずっとしてたんですけども、申し訳ないことになかなかちょっと機会がなくて、
はい、
一回来たんですけどおしゃれすぎてビビって帰っちゃったっていうですけど、今日は一回来たんでもう大丈夫です。
はい、あの勇気振り絞りながら収録していただいて
そうですね。リスナーの中でもねなんかちょっと行きたいけどこう勇気湧かないって時はですね、
はい、
タネットさんに連絡して
あもうぜひ
一緒に行ってもらったらいいんじゃないですかね。
はい、浅川さんの方にも連絡していただければこう。
あ、僕はでも人見知り激しいので。
あ、そうなんですか。
やめてほしい。
やめた
ほう
がいいですか。
やめたほしいですね。
はい、あとあの朝の6時半からやってるっていうところもかなり。
そうですね、なんかよくあの僕の共通の知り合いの某、まあ、辻さんという方がいるんですけれども、
はい、
名前完全に出しちゃってるけどもね。辻さんという方はですねもうすごいこの朝食、そうなの、そうなんですよ、すっごいね一個おあのモーニングがね羨ましいなと思って見てるんですけれども、
はいはい、
美味しそうなんですよ。安くて
僕もあのどちらかというと朝に行ってなんかパソコン作業とかをしてる時が多いですね。なんで結構朝がおすすめかもしれないです。
あ、はい、優雅ですねこんなところでね、ね本当に
はい、ということでですね、
はい
はい、来週も浅川さんと一緒にラジオをしますが、
はい、
追加ゲストで、
追加ゲストが
もう一人いらっしゃいます。
はい
はい、ちょっと音楽に偏る内容の配信となりますけど、
そうですね、
はいはい、ぜひ聞いていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ではこのあたりで締めてもいいですか。
はい、
はい、ではお相手は DJ インターネットと
ファンキーでちょっとアレなシンガーソングライター浅川隆でお送りいたしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。
今月のゲストは去年の4月ぶりの登場、浅川隆史&ザ・ファミリーソウルの浅川隆史さんにゲストにお越しいただきました。今回はファーストアルバム Music Needs the People のプロモーションとして出演していただきました。今回は浅川さんの持ち込み企画今週の美女をお届け、運動部の部室でまだろんでいる時に話しそうなトークネタでした。来週からは追加ゲストも登場し、より音楽的な話をしていきます。お楽しみに。Cafeo Radio.